ミュージックゼロチャンネル。
あの塾で教えてる生徒がね、まあ、僕塾講師ロックシンガーなんですけどね、あの生徒が高校生なんですけど、9月10月って文化祭シーズンなんですよ。で男子のね、その高校1年生の生徒が、僕バンドやるんですよつって、文化祭でバンドでしかもボーカルやるんですと。普段全然音楽とかやってるって聞いてなかったんですけど、なんかヘルプで歌が上手らしいんで、そのバンドの子たちにちょっと歌ってくれよっていうふうに言われたらしく、ちょっとカナブーンとかやるんですよつって、何かアドバイスはありますかって言われたんですよ。その俺が音楽やってるの知ってるんですね。だから言われたの、そうやって。でうん、じゃあアドバイスをしようと、うん、ギターソロとか感想の時に手持ち無沙汰に絶対になるから、その時を気をつけろって言ってきました、ね、どうですかこの経験者を語る感じでしょ、うん、あのほらやることないんですよボーカルって。そのギターソロの時とか、要するになんかギュイーンってこうギターがその気になってこうわーってカッコつけてる時間、何にもやることないですよ歌歌ってる人って。あのしかも歌だけ歌ってる人ね、ギターとか持ってりゃさ、なんかそのギターを下向いて弾いてりゃいいじゃないですか。でも何も持ってない時ってすっごい手持ち無沙汰になるんですよ。でこれ多分ボーカルだけやってる人は誰しもが経験するんですよ。やだなギターソロっていう。だからギターソロが少なめっていうか、歌ばっかりやる曲は結構安心するんですよね。歌ってりゃいいから、やることあるから。でもなんかそのギターソロとか前奏とか、あと後奏アウトロっつうのかな、その全部歌い終わってアウトロが意外に長いやつどうしたらいいんだろうみたいなね、いうのがあるんで、世の中の文化祭でボーカルを初めてやる皆さん、なるぞ絶対に手持ち無沙汰に。経験者は語るよね。だから俺がその時言った方法としては、まず一つね、タンバリンを持つっていう、うん、打楽器的なタンバリンを持つ、シャカシャシャシャシャってやると。で別に持っててやんなくたっていいし、うん、あと手拍子ね、こう。でも手拍子もなんかこうちゃんと前を向いてやらないと、こうなんていうの、かっこ悪くなっちゃうから。あとはだから、あの度胸があればですけど、もうリアムギャラガースタイルですよね。あのわかりますかね、あのオアシスのボーカルですよ。その手を完全に、あの人って全然あの体揺らしたりもほぼしないんですよね、ボーカルのリアムギャラがあって。だから手を後ろにこう組んで、あの教頭先生みたいになって、それであの暇なあのおっさんみたいにですね、こう上をなんとなくポカーンと上を見るような感じで、左肩を落としてください。でそのままです、リアムギャラがはそのまま、そうですね、20メーター先ぐらいを見てください。それでそのまま固定です。歌う以外、これはでもね、相当ね、なんていうの、あの、いろんな G に耐えなきゃダメですね。なんかこう、なんかやんなきゃいけないんじゃないかとか、視線に耐えなきゃいけないんで、あれ相当度胸がいるんですけど、まあ、ただ、あの、ものすごく省エネではあると思いますね。だからそれを、ぜひ、皆さん、参考にしてですね、高校生活を楽しんでいただければと思います。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、今回もありがとう。クソ野郎、噛んだよ、これ長松のせいだよ、ちくしょう。はい、どうも始まりました、妻ゆうきの 今長松がカメって言ったんですよ今最初ね。俺の演出は妻ちょっと聞いてくれと、演出なんだけども最初に噛むのどうだろうとって言われたから今だから見事にやりきったわけですね。妻勇気の、地味猛霊ですけども、いいですか、あのうぞうむぞうでもいいですけどね、妻勇気のうぞうむぞう、お相手の妻勇気でございます。それから聞き手の、高校の同級生であり文筆業をやっております、今の文筆業を噛み気味なのも、ちょっとあの妻俺を紹介するときに俺 の, その文筆業をちょっと噛んでくれって言われたんで、もうオーダー通りですね、文筆業やっております長松康弘さんでございます。
よろしくお願いしま す,
しますというわけで、始まりましたけどもね、あのねあれですよ、ちょっとね、まあ夏季講習終わりましてね、暑い夏が終わってちょっとこう体がね、あのなんていうのこう緊張が和らいでる最中であります。私暑かったですね今年はね。ちょっとこの話題も多分これを聞くときはちょっと遅めになってるけど暑かったですよね。うん。でやっぱりね、なんかこうその夏季講習とかあった余波で、あの散財したくなるんですよ。なんかお金使いたくなるんですね。だけどまああのあんまりね無駄遣いしてもっていうこう自制心も働きつつなんだけど、まあだからこう割と消極的に何したかっていうと、ネットフリックスとフールに入りました。うん。ネットフリックスは一回入ってたんですよ。入ってたんだけど、あんまり映画見ないので、もういいかなと思って一回やめてたんですね。だけどね、どうしてもね、赤城が見たくて。僕ね、赤城のドラマが好きだったんですよ。そのネットフリックスに入ってた期間、3ヶ月ぐらい一回入ってたんですよ。で、入ってた期間も、その赤城のドラマがあるんですね。赤城を本郷壮太だっけな。本郷壮太っていう、まあ、若手俳優がやっていて、鷲津巌を津川雅彦がやってるんですね。で、そのドラマが、なんかねすごい好きなんです、結構好きだったんです。もうあのなんていうんですかね、あのほらドラマとかね、ああいう例えばバラエティ番組とかでよくなんかこう聞きかじる、僕も別にあの業界人とかじゃないですけど、よく言われることってね、なんかね絵代わりっていうのがあるわけですよ。要するにずっと同じシーンだと見てる人が飽きちゃうと。だからそのなんていうの、例えば外にロケに行く絵だったりとか、なんかそのスタジオの絵だけじゃない絵をでスタジオの中でもゲストが出てくるとか、みんなが立ち上がってなんかやるとか、こう絵代わりね、その見てくれが変わることを、そのやっぱり何分かに1回絶対やんなきゃいけないみたいなのがあるんですよ。 あるんですよっていうか、そういうのを絵代わりって言って、そのちょっと絵代わりが少ないなとか、もっと絵代わりあった方が華やかだよみたいな話があるんだって、その業界バラエティとかだと。そういう意味で言うと、ネットフリックスの赤城はですね、鷲津麻雀のもう絵代わりなしですから。もうだってずーっと同じ部屋で麻雀やってるだけなんですから。10話あるんですよ、それで。1時間番組が。すごくないですか？だから、あのシーン良かったと思っても何話か分かんないんですよ。ずーっと一緒だから、そのサムネイルっていう、ほら、ネットフリックスとかでもさ、その、第何話つって、その画像が1個だけポンってさ、出るじゃない？で、例えば、ドラマごとに、その、舞台が違うとか、出てくるゲストが違ったりすると、そのサムネイルだけで、あ、これはこの話かとかさ、これはこの場所だからこういうこの話だったなってわかるじゃないですか。全部一緒ですからね。だって登場人物も別に新しく出てこないんですから。最初にその鷲津巌っていうそのすんごい大金持ちのおじさんのとこに赤木くんっていうあのなんていうの、麻雀強いやつが挑みに行くんですけど、その鷲津の部屋の中で、暗い部屋の中で麻雀をやってるだけなんで、あれどれだっけ、あの国士無双を装うのどれだっけみたいな第何話だっけってあれっていうね、いうだからそのもう毎回探さなきゃいけないんですけど、でもねあのねすごい、だから僕マジでその鷲津麻雀その赤城のを1個につき10回ぐらい見てますね。まあ流しっぱにしてるっていうのもあるんですけどね、僕赤城を流しっぱにしながら脱毛したりしてますから。しかもその驚くべきはですね、僕麻雀よくわからないっていうね。全然何言ってるかわかんないんですよ。だからすっごい詳しくやるんですよ。あの赤城の後ろに田中洋二さんがいるんですね。田中洋二さんってあれですよ。あのヒーローとかであるよって言ってた人です。あの人がその赤城をあの連れてきた人なんですね。鷲津を倒すために鷲津を倒して大金をあの、勝ち取ろうと思って、鷲津をスカウトし、あ、鷲津じゃねえや。赤城をスカウトしてきて、こいつだったら鷲津を倒せるんじゃないか。で、鷲津は、っていう人は、もう、その、なんていうの、世の中を動かしてる、例えば政界だったり、その、 ヤクザだったり、いろんな裏社会を、の中で、一番影響力が強い人であり、ギャンブル狂いなんですよ。だから、そいつから金を奪おうと思って、その天才の若者の赤木っていうのをこう、探してきて、で、やるわけですよ。で、基本的にずっと赤木の後ろで、その、田中洋次、あの人なんだっけ、ヤクザ、扇だ。扇が見てるので、ナレーションなんですよ。赤木、なぜそれを切るんだみたいな、狂言回しですよ、だからね。だんだんムカついていくんですよ。うっせえなと思って。だいたい間違ってるじゃないですか。当たり前なんだけど、もう、だって、よくよく考えてみたら、赤木と同じ思考だったら物語成り立たないから、なぜそれを撃つんだとかさ、そんなことしてる場合か、赤木とか言ってんですよ。うるせえな、それ、なんかもう考えがあるのって。それ俺何回も見てるから。じゃあそれは、その後和室をこうさせるための手なのっていう。扇うるさいのっていう。っていうぐらい見てるってことですよね。もう先回りして、だいたいその、こういうことなんだって分かってるから。で、その時にいろんなことを言うわけですよ。なんか、ペンちゃんがどうので、トイトイを絡めるか、みたいな。パーソーが、どうののシャボ待ちとか、なんか、仮想国士、テンパイとか言ってて。まあ、テンパイはギリギリわかりますけど、イーハン・リャン、あなたはわかりますっけ？
わかる。
イーハン・リャンハンって何ですか、あれ。
役の、あれだよ。イーハンだったら、
うん。
イーハンだったら
っていう。イーハンっていうのは、要するに役が1個ってこと？
そうそうそう。
リャンって、あれだよね。僕一応大学の時に中国語やってたんで、一応リャンっていうのが2ってことはわかってるんですけど、二役ってことね。なんかね、麻雀って、なんか、強い手を作っていくんですけど、牌を、まあ、要するにカードを集めて。そこに役っていうのがあるんですよね。こういう風に集まれば強いよ、みたいなのがあるんですよね。で、それがだから、いっぱいあるんですよね。それがいっぱいあればあるほど点数が上がっていくっていう、なんですけどね。もう僕はね、本当に。あとだから、まあ、田中洋次がムカついてくるっていうのと、田中洋次と、あと、俺の人の名前わかんないんだよな。今ね、探偵が早すぎるっていうドラマやってるんですけど、滝藤健一が探偵の。あれの、ダイダラ一族の、片平なぎさの弟の役やってる人、あの人名前なんつうんだっけかな。よく脇役で出るんですけど、その人が、あれなんですよ。安岡なんです。扇っていうヤクザと安岡っていう刑事が、赤木を連れてきて、で、赤木、麻雀って4人いないと打てないでしょ？だから、和志津と和志津の部下、そしてその赤木とその刑事の安岡で撃つんですよ。その安岡がもうだんだんムカついていくんですよ。やめろ赤木、なぜ血を戻さないとか言うんですよ。うるせえな、それは意味があるの？それで和志津は緊張感が出てるの、その恐怖感が。でもあれやっぱり赤木もやっぱりまだガキですね。言え、説明をしろ。時期にわかるさ、とか言うんですよ。いや、言え、もう。そう、お前がちゃんと言わねえから、その後ずっといろいろ、あれだよ、お前。お前がちゃんと説明しないから、配定をずらすだけでいいと思って、チーしちゃうんだよ、と思ってね。これわかる人だけわかってくださいね。そう、ただし、配定はずれた。もう役はないんだぞ、つってね。で、勘しちゃうんですね。三貫通なんですね。わかるこれ。わかる？ね、これはもう、俺もとか、配定も三貫図も、一応だからそれ見てるから、なんとなくわかるんですけど、でもあれはわかんない。だから、チートイとかも全然わかんない。でもなんか、もう別にそれでもいいんですよ。すっごい詳しく説明してくれるんですよ。で、これ、和室の方から見ればこう見える。ということは、街はこの可能性とこの可能性ってすっごいちゃんと出るんですよ。音声解説で。だけど、やっぱりわかんないのはわかんないから。でも見ててね、すげえ。楽しくなってきて、だから、扇役の田中洋次がムカついてくるっていうのと、安岡さんがムカついてくるんですね。で、まあ、引いてやるとか、赤木ゆえっていうのもあるんですね。で、赤木、一回、大ピンチになっちゃうんですよ。今言ったところの、和志津がね、すっごい、なんていうの、トリッキーな手を考えるわけ。それで、和志津っていうのはもう超強運っていう、設定なのね。だから、信じられない引き方をするんですよ。普通だったら、そんな確率の低い、いい手を引けないだろうっていうのを引いちゃう人なんですね。だから今このタイミングだと絶対引かせちゃダメっていうのをもうちょっと強めに言わなきゃダメだよね。あと赤木ね。おいこらっつって こらこらこらこらおいおい、そのまあある方法でそれで結局死なずに済むんですけど、もしそれを赤木がしてなかったら死んじゃってるんですよ。そこで三貫通上がられてね。でその時になんかしちゃいけないな、しちゃいけないなぎだ、ここでは鉄刀鉄尾しちゃ、あのわしずに機械を渡しちゃいけなかった、いやいけなかったじゃねえよ、その事後報告で言ってんじゃねえよと思って、その泣かす前に、おい野草がてめえと思って、 てめえこの野郎と、てめえ泣くんじゃ、泣くつもり、お前泣くつもりじゃないんだろこの野郎、野草かバカ野郎この野郎、お前足引っ張るなこの野郎って、ちくしょうって言うに言うべきでしたよ。言い方はこれじゃなくてもいいですけど、それ言うべきだったんですけど、言わなかったせいであれその大ピンチを迎えるでしょ。それがムカついてくるんですよね。あとだから本当にその何回も見てるのには実は大きな理由があるんですよね。これはちょっとじゃあ一旦 CM 入ります。この後に。
ミュージックゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
そう、とにかくネットフリックスに入った、ネットフリックスって、ね、値上げしたじゃないですか。月1200円になったんですよ。もうそうですね、その中の960円分ぐらい僕は赤木ですねもうほとんどで、そので赤木をその何回も見てて楽しい理由っていうのはね、一番大きな理由はやっぱりね、津川雅彦なんです。津川雅彦、いや、じゃあ、俺今逆言っちゃった。津川雅彦役のわしずがって言ってた。で、逆。わしず役のね、もうつい最近亡くなりましたけどね、名優津川雅彦さんですけど、が、そのわしず岩尾っていう、なんつったらいいのかな、その裏の王で、もう自分は、その、自分に思い通りにならないことは何もないと。で、自分っていうのはもう、この世界の王であるっていうことを信じて疑わない人なんですよ。で、その自分が作った特別ルールの和室麻雀っていう麻雀で若者を殺す、そのそうやって大金を和室からせしめてやろうと思ってきたあのギャンブラーたちをその血を抜くことによってね、でちょっとずつプレッシャーを与えていて最終的に絶命するまで血を抜くっていうことをする、それをその最高の優越としてる、もうまあ老衆っていう言葉がまさにはまるような和室岩尾っていう人がいるんですよ。でそれを、津川雅彦が演じてて、で津川雅彦、僕記者会見のインタビューも実は見たんですけど、記事も読んだんですけど、あえて原作を読んでないんですって、あの津川さんは。それでそのね、ま、なぜかというと、やっぱそのなぜかというとっていうか、あそれはだから逆に興味深いんですよね。なんでかっていうと、すっごく福本作品って癖が強いんですよね。絵の感じ、雰囲気と、あと言葉がすごいインパクトがあるわけ。で、名言がいっぱいあるんですよ。麻雀ってこうやって一個ずつ牌をね、カードを引いていって、いい手を作るゲームですけど、その、いい手を引くときの、まあ、もちろんなかなか自分が、これが来ればいい手になるのになって言って、なかなかこう、集まらないわけじゃないですか。それが、鷲津岩尾っていう人は、その、とんでもない強運だから、めちゃくちゃいい手がどんどん集まっちゃうわけ。それで、もうね、ちょっと、信じられないような、だからドラ12になるんですよね、一回ね。そのだから、そのなんていうのかな、引けば引くほど、やればやるほど、そのワシズが やろうと、ワシズが上がったらとんでもない点数になる展開にどんどんなっていくの、もう恐ろしいぐらいに。その時にそのこれ名言ですけど、強運が苦しいって言うんですよ。その今自分はその神にもう上がれと言われていると。それで急に苦しいって言い出すんですよね。でこの老いぼれでは、この運、強運のにかが抱えきれないと、老いぼれの体では。で強運が苦しいって言うんですよ。でそのそれを福本信之の漫画の原作だと、もうなんていうのかな、もう目をギラつかせてさ、で口角がめちゃくちゃ上がってて、こうなんていうの、ニヤニヤ顔っていうの、もうだから人じゃないですよね。こう人ならざる顔で、もうなんていうの、ギュッと口角が上がってて、ニヤニヤしてて、で汗だらだらかいで、ちょっと よだれが垂れてて、でもう目がもう本当にランランとしてて、強運が苦しいって言うんですよ。でその感じを僕は見るとすごいね、若い感じがしてますね。なんかあの要するになんかあのハイになっちゃってるみたいな。それをね、あのね、やっぱすごいですね、やっぱ名優ってね。これをどうやってやってると思います？これで、あなたはネットフリックス入ったんですよ、中松さん。ちょっと見てくださいよ。ちょっと僕やっていいですか？それをね、それからその、もう、ドラ12って言って、もうそれ上がったらもうとんでもない点数になるっていう。で、もうありえないんですよ。奇跡なんです、それって。そうなって、まだ上がってないけどね。上がったらそうなるって状態になりました。みんな、ってなってんの。それでもう、なんか、みたいな、こうなんか、荘厳な音楽が流れて、来たー。来たーって言った後に、苦しい、この老いぼれにはこの運が苦しい、強運が苦しいって言うんですよ。素晴らしくないですか？これね、強運が苦しいって上がっていかないんですよ。一回ブレス入れるんですよ。強苦しいって言うんですよね。素晴らしいです。でその後に今日が苦しいって言って下向いた後にすっごい落ち着いた声で顔を上げて、赤木、私は今全てが可能な状態だって言って、それリンシャン相撲に入るんですよ。おーってなりますよ。これよく見てください。この津川雅彦の演技がね、いいんですよ。そういろんなところで、あのそう、俺がじゃ気になったところ今メモしてたんですけど、あのね、最初にルール決めするときがあるんですね。まだ麻雀始める前に。で、そのときに赤木がね、結構無茶なことを言い出すんです。あの、レートを上げてくれって言うんですね。レートっていうのは要するに、1000点、最終的にお金に換算するわけだから、1000点いくらっていうのを、わしずが最初、1000点いくらでどうかね？ 1000 点10万、100万円かな？でどうかね？あ、うん。で、なんか言ったのね。そしたら、それを10倍にしてくれって言うわけ。そしたら、10倍にしたら、要するに、あの、わしずがかけるお金も、あの、ギリギリになってくるわけですね。高くなるから。そしたら、その、なぜかわしずは、あの、後ろに、あの、オールバックで白い、あの、スーツを着てる奴らが6人ぐらいいるんですけど、召使いみたいなのが。で、わしず様って言って、それで、もしかしたら、それで負けてしまったら、あの、全財産を失いかねませんって言うんですよ。それに対して、失わんっていうのね。で、それが結構あの、見せ場だったりするのよ。部下とわしずとのやりとりが。で、その、失わんっていうところを、どうやって言うと思う？そう、時々叱責があるんですよ。なんかこう、わしず様、あの、落ち着いてくださいって言って、うるさいっていう場面ってすごいよくあるんですよ。それ、失わんってどうやって言うと思う？すべて全財産失いかねません。失わんとか、失わんぐらいじゃないですか。ちょっと真似していいですか？ちょっと確認してくださいね。これ第1話ですから。いいですか？失わんって言うんですよ。本当ですよ、これ。失わんって言いますから。うん。牛のウォーンを呼んでるみたいな。牛のウォーンって言ってると思って聞いてください。牛のウォーンって言ってると思って聞いてください。あと、その変更、ルールを変更してほしいっていう時に、変更っていうのあるじゃないですか。その、ルールをいろいろ言った後に、一つ変更してほしいことがあるって赤木が言うんですよ。で、変更っていうところ。これもちょっと今想像してください。菅原正彦で。どうやって言うかな。で、わしずのキャラクターですよ。変更ぐらいじゃないですか。多分ね。僕頑張りますよ。変更してほしいことがある。変更？本当ですからね、これ。俺今ね、デフォルメしてないですからね。変更って言いますから。気になるでしょ。で、本当ですからね。今俺、極力本当そのまま言ってますから、これ。ああ、もう。今ね、ポップガードが下に下がっちゃうんですよね。そう。あとね、その、生意気なことを言うんですよね。その、津川雅彦、その、わしずに対して、今、なんていうのかな。こう、どうしてそんなことをやるんだ、みたいなことを、赤木に対して、赤木がなんかよくわからない行動を取るんです。その中でね。勝とうと思ってるならなんでそんなことする、回りくどいことするのみたいな。それを味方のその扇、あの、ヤクザの扇と刑事の安岡が、お前何してるんだっていうふうに言うわけ。に言ったら、今俺はじいさんに希望を与えてるのさっていうわけね。 そのじいさんはもう少しで俺を殺せると思っている、そのじいさんの希望を切っちゃいけないよって言うんですよ。それでわしに希望っていうふうに言うわけです。わしずはで、ああって赤毛が答えたら、貴様って言うんですよ。そのわしに希望から貴様の流れをちょっとやって、これやっぱね、俺今やってて分かった、やっぱ津川雅彦はすごいね、このニュアンスがうまく出ないんですよね。ちょっとやっていいですか。
はい、
ねわしに希望、貴様で、貴様って言った後、あの虎の剥製を噛みますからね、貴様ーって噛みますからね、本当ですよ。
クレイジーだな。
そうそうそう、クレイジーなんですよ。でそれがそのなんていうのかな、あの要するに福本信之の漫画って過剰演出なことがすごくて、ちょ逆に言うとそういうのってさ、笑っちゃうとこあるじゃん。過剰すぎるものって笑っちゃうとこ行くでしょ。その紙一重なとこあるじゃない、ジョジョとかもそうだけど、見事にそれなんですよ、鷲津巌が。だからそのちょっと視点を変えてみるとコミカルにも見えるし、あの完全に狂っちゃった人にも見えるっていう、だから奥が深いですよ本当に。だから俺は別にもう演劇とかやってないですけど、演技勉強してる人とかはそのこういうセリフって字面だけを頭を思い浮かべて、もし自分が鷲津をやるならどうやって言うだろうこのセリフと思いながら聞いてみ、そうするとあの津川雅彦の演技プランすげえなと思いますよ。これねマジで見てください全部。そのこれだけに限らないんですけど、あそこで、あのなんていうの、そこで一回落とすかとか、そこで強めるかとか、なんかね、そう、うん、下民目ってあるんですよね、下の民目っていう、その相手を罵る時の、それもなんかね、俺だったらですよ、下民目みたいな感じだと思ったら、下民目みたいな、なんつったらいいのかな、俺もこれ今できてないけど、下民目みたいな、なんかね、こう、ああそういくんですかみたいなところがあって、だから俺はむしろ役者さんとかやってる人はあの見てほしい、セリフの一個一個、うん、あのやっぱり赤木は一本上司だから、まあでも一本上司でいいからね、感情が分かんない方がいいから。赤木は逆に言うと、赤木は赤木の周りにいる人たちのリアクション次第じゃないですか。だから周りにいる人たちすごいんですよ、リアクションが。だからちょっとね、皆さん牛のワーンを見てください。牛のワーンって言ってますから、俺これ超似てますからね。休憩。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングでございます。長松さん、今その今ちょっと津川雅彦の牛のワンだけ見てもらったんですけど、どうですか長松さん。
いやー、
ええ、
妻のモノマネがちゃんと、ね、
そうでしょ、
忠実だということ。
そうでしょ、忠実だったでしょ、うん、あのデフォルメしてないでしょ、うん、うん、そう、牛のワンって言ってるから牛のワンって言ってる、牛のワンみたいな牛のワン本当ですからね皆さん、これ本当に大げさに言ってます。あの今たまたまその巻き戻してる中で、あの変更もういや聞いたんですけど、変更もそうだったでしょ、変更って言ってたでしょ。いや、やっぱなんかすごいですね、演技って深いですねやっぱね。いや、そのこんなの単なる表面っちゃ表面ですけど、そのど素人の僕はそういうところをこうやっぱ見るじゃないですか、役者さんのそういう言い方であったりね、こういうところで出るんだねやっぱね。でなんかその原作を読んでないのに鷲津なんですよ、うん、やっぱり狂気をはらんだ人っていう感じがもろ出てていいですよね。なんかちょっと久々に僕昔演劇やってたんですけど、ちょっと演技したいなと思っちゃいましたよ、こうなんか奥が深いなと思って。いいですね、まああのね、津川雅彦さん亡くなりましたけど、ご冥福をお祈りしたいというかね。で今年あのこれって今見せたやつは3年前に作られたドラマなんですよね。だから漫画原作の方の鷲津麻雀が完結してない時だったんですよ。なんで今年の春に鷲津麻雀完結編をやったんです、同じキャストで。だから残してくれましたね、だから鷲津をやりきって、その鷲津がちゃんと決着がつくところまで鷲津を演じきって、亡くなられたということですから、なんかあれですよね、 いろんな人でやってほしいですね、鷲津岩尾を。全く同じ脚本で、それで見たい。中台達也とか見たい。めちゃくちゃ怖いと思いますけど、なんかいろいろ見たくないですか。いろんな名優の老人で見たくないですか。マロ明石とか、なんだ、いろんな人で見たいですね。まあ、赤木はその時にを、その時をときめく、あの、面構えのいい人が頑張ればいいんですよ。無感情な役だから、動かなければいいんです、むしろ。もう、鋭い顔のまま。だから、まあ、こんな言い方あれですけど、下手でいいんです。一本上司で。全然いいんです。問題はその周りにいる人ですから、特にやっぱり鷲津が、その赤木の強さに驚いたり、恐れおののいたり、調子に乗ったりね。これで俺は、あの、これで赤木を殺せるっていう。あと福本信之うるせえなと思ったのは、殺せるって言うんですよ、心の中で。鷲津岩尾が殺せる殺せる殺しうるって言うんですね。何年3回目で殺しうるって言い方にすんだよ。全部キャンキルだろお前。殺すことが可能なんだろ。なんかその殺せる殺せる殺しうるっていう言い回しがね、うっせえなと思う時あるんですよね。あの日本語の使い方が独特でしょ。あとあの体言止め多いなって思うんですよ。本当に多いでしょ体言止め。それこそ奴らの思うツボみたいな。だって言え、思うツボだって言いなさい。 B 動詞をつけなさい。思うツボますますの苦境とかさ、苦境だって言いなさい。でだんだんだから何回も見てると思ってくるんです。何回も見なきゃいいだけの話なんですけどね。番組には皆さんからのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックズレチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックズレチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。